おはようございます。大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。今年も残すところ3日となりましたが、皆さんどんな年末をお過ごしでしょうか。韓国はですね、普通に、次女が通っている中学校も、今日まで学校がありまして、1月の第1週まで普通にいい学校があって、でそれから長い長い2ヶ月間の冬休みに突入という感じなので、次女は今朝も元気に登校していったんですけれども、日本ではね、学期制が少し違うんですね。ほぼ2学期制と見ていいと思います。夏休みとそれから長い冬休み、1月と2月はほぼ丸々冬休みという感じの韓国なんですね。で、長女は日本で学校に通っていて、今冬休みで韓国に来ているんですけれども、ちょうど1月第1週までが冬休みで、3学期が残っているんですよね。なので、2人のスケジュールがもう全くずれているという感じで、私も混乱しているんですけれども、次女は今日まで普通に学校に登校しました。で、長女はね、今韓国に帰省中で、これを録音中の今も、まだ寝ている状況です。今朝の9時台なんですけれども、寝ている状況です。今日の韓国マイナス2度で、寒いですね。でも、まあ晴れているので、雪もね溶けて、今日は久しぶりにウォーキングに行こうかなと思っています。夫は、今日から、会社が休み、有給を使って、今日から会社が休みということで、有給を使わなければ、でも土日なので、今年はいい感じで年末と土日が重なっていていいなと思います。暦上はね、普通に1月の1日だけ、元旦だけ、赤くなっていて、高休日お休みという感じの韓国です。すぐにまたね、旧正月が来るので、セヘボンバニパドセヨ、新年福をたくさんもらってくださいというお決まりの挨拶を、この新正月にも交わし合って、年末年始にも交わし合って、それからまた、旧正月ですね、1ヶ月ほど後に来る、旧正月にもまたこの挨拶、ハッピーニューイヤーにあたるこの挨拶を交わすという、まあ、韓国独特のカルチャーだなと、思います。今私は長女がね、帰省しているので、いろいろ今日は歯科の予約を入れていますし、昨日はニキビの治療、ニキビ跡の肌の悩みが あるので皮膚科に行きたいというのでね、彼女を皮膚科に連れて行ったり、忙しく過ごしています。で、ニキビ治療もね、韓国結構進んでいるんですけれども、長女の場合は5回連続とか10回連続を勧められても、1月入るとまた日本に戻るので、1回か2回しか受けられないということで、昨日は結構、2種類の、レーザー治療、2種類のレーザー治療と、それからスケーリングみたいな治療と、あと、ニキビの圧出って言って、ニキビを押し出す、皮脂を押し出す治療と、あと今から出てきそうなニキビに注射を打つ、ニキビ注射っていう注射があるんですね。もうフルセットで昨日治療を皮膚科で受けてきて、だいぶ落ち着いてきたんですけれども、ニキビ跡とかね残らないように、化粧品とか皮膚科治療とか上手に取り入れたいと思ってるんですが、もうお金かかりますね。本当に年頃の10代の娘2人にお金がかかって、もう自分のものは我慢しなきゃという感じで、昨日ついていった皮膚科に、娘の付き添いで行った私にもいろいろ勧められたんですけれども、ぐっと我慢して、サービスのピコトーニング、今イベント中っていう、3900円のピコトーニング、シミケアですね、そのレーザー治療だけ受けてきたんですけれども、レーザーもね、シミとか、シミですね、シミ対策のレーザーも1回だけで綺麗に取るっていう、そういうトレンドでは最近なくて、5回とか10回に分けて、緩めの、それからいろんなレーザーを組み合わせた方が効果が高いし、またすぐね、1回で取る治療はまたすぐシミが上がってくるっていう説明を受けたりして、ふむふむと勉強になりました。でもトーニング系の、レーザーってやっぱり 焼けるちょっと匂いとか、やっぱ痛いんですよね。気持ちよいよりも痛いので、あ、熱い痛いっていうチリチリというあの感じが苦手なので、ドキドキしますよね。昨日も痛い痛い、レーザー緩めてくださいと言いながら、そのピコトーニングを受けて、その後、冷却の気持ちいいパックをしてくださるので、後半は気持ちよかったんですけれども、いやー、レーザー治療自体は私は苦手ですね。痛いのが苦手なので、はい、そういう感じで今年、残すところ3日となりましたね。29、30、31か、家族とどんな年末を過ごそうかと話しているんですけれども、リスナーの方から質問をいただきました。今韓国で、トップニュースになっている、有名俳優イーソンギュンさんの、自殺があって、私もとても大きな衝撃を受けていて、もう言葉がないという感じなんですね。で、韓国ではどんな雰囲気だったんですかって、本当に彼を追い込むようなマスコミの報道があったのかっていう質問をいただいたんですが、そうですね、主要なマスコミ、テレビは私はあまり見ないんですけれども、以上にやはり加熱していたのがソーシャルメディア、 SNS、 YouTube などで、未確認の情報が拡散されてしまったことが、心理的な限界に追いやったのではないかというね、今、操作方法とか、フォトラインに有名人、芸能人を、被疑者をね、立たせて、記者会見みたいな感じで写真を撮ったり、一言お願いしますっていう、そのフォトラインに立たせることも、非常に今、批判されていますし、いろんな声があるのが事実ですね。でも、今日の新聞に載っているこの、記事によりますと、やはりあまりにもリークしたこと、情報がリークしたこと、不確定な情報、それから捜査中の情報がどのような経路ではわからないんですけれども漏れてしまったことが、やはり精神的にやはり相当辛かったんじゃないかということが書かれています。例えば彼がね、飲み屋ですよね、ユフンオプソ、韓国ではルームサロンとか、そういうお酒を飲む場所ですね、カンナムの、そういうところの室長と呼ばれる29歳のキムという女性と の電話の会話がそのまま、YouTube とか KBS っていう韓国の NHK にあたる、主要なマスコミでもそのまま放送報道されたんですね。とてもプライベートな通話内容が報道されたことがもう決定打になったのではないかという声もあります。いずれにしても加熱しすぎたその捜査のプロセスをすべてこう報道してしまう、流れてしまうっていうことに大きな問題があったのではないかっていうふうに思うんですね。で、このキムという29歳の女性との会話ではもうかなり本当に親密な会話が、もうプライバシー完全にないという状況でも全て YouTube で明かされてしまい、親密な関係についての衝撃的な YouTube の動画とかもかなりの量が出回ったんですね。で、麻薬をしたかどうかという警察の捜査ではずっと陰性が出ていたんですけれども、それ以上にその捜査のプロセスとか、漏れてはいけない情報までがもう超拡散されてしまったことが問題ではないかと思い、これからね、韓国の調査の方法などの問題点を指摘する声が大きいですね。警察を非難する声も大きいですし、また一方でそれが 100% っていうわけではなくて、でもある程度麻薬、それから、家庭を持つ男性として、そういう不適切な女性との関係を指摘する声もあるわけで、どちらが 100% 正しい正義の声というわけではなく、両方の意見が 実際には存在しているようです。私も、全部のニュースを追っているわけではないんですけれども、両方の意見があることは認識していますね。これから韓国の自殺率、特に有名人芸能人の自殺っていうのはもう本当に続いているわけで、捜査の仕方とかフォトラインに立たせるとか、そういうやり方が変わっていくことを願うという声も大きいですね。で、韓国に長く住んでいるある外国人西洋の記者が書いた記事がとても印象的だったんですけれども、この事件を通じて見えてくる韓国社会というコラムだったんですけれども、やはり韓国社会っていうのは芸能人とか公的な人物に対して完璧さを求める、それは錯覚に過ぎないんですけれども、完璧さを求めるそのスタンダードが非常に高い。で、その期待が壊された時に、やはり大衆が、検事や幹事や裁判官になって、もう群衆心理でその対象の人を裁くというような文化が強く、寛容さっていうのはやはり少ないんですね、低いんですね。寛大さ、寛容さ、特にセレブや芸能人に対する寛容さ、寛大さっていうのは非常に低い社会だと。誰でも間違いや罪を犯すことがあるから、それを長い目で、許して、罪を償う機会を与えるべきなんですけれども、そうではなくて、集団リンチみたいな、風潮が強いということをコラムで書いていました。で、いくら芸能人やセレブであっても自分と同じようなこう不完全な存在であるにもかかわらず、やっぱり完璧さを期待して、しまう、それが強い社会だということね。で、その期待が裏切られた時に、なぜ私と同じように平凡な人、間違いを犯す人間が、経済的成功、豊かさを享受できるのか、なぜみたいな、そういう批判の矛先が一気に向いてしまう、魔女狩りみたいな感じでね、そういう社会の、特徴をコラムで指摘していて、ある程度、同感、できました、共感できましたね。で、この事件とはちょっと離れてしまうんですが、そのコラムの中で韓国社会っていうのはあらゆる側面においてスタンダード基準が高くて、例えば外見であったり財産であったり、住居地であったり、家の大きさであったり、それから何よりも学歴であったりキャリアであったり、そのスタンダードが非常に高いので、個々人が、自分は全然まだ足りなくて不足していて、到達しなければならない目標に向かって、これも埋めなくてはいけない、あれも埋めなくてはいけない、これも足りない、あれも足りないっていうね、努力をずっとずっと続ける社会で、その圧迫感っていうのが非常に強い社会だということを、書いて、いました。で、自分自身にもとっても厳しいんですけれども、その計りを、そのスタンダードを他の人にも他人にも当てはめて、判断して騒いでしまう、特に芸能人や、有名人、セレブ、公的と呼ばれる存在の人物に対してはより厳しい計りで、裁いてしまう社会ということで、セレブや芸能人の失敗を許せないっていうね、そういう風潮が強い社会ということを、書いていて、もう西洋とはかなり異なるというね、コラムだったんですけれども、確かに、そうかもしれませんね。基準が高い、自分にも相手にも、特に有名人に対しては完璧さを求める社会みたいな面はあるのかもしれません。で、イ・ソンギュン氏さんが出演したドラマ「マイ・ディア・ミスター」ナエア女子、私のおじさんというドラマは韓国でも本当に名作で、人生ドラマである、私の人生を変えたドラマである ていうね、評価も高いですし、それから映画パラサイト、寄生虫ですね、寄生虫、韓国では、本当にたくさんの名作を残した、この俳優さんが亡くなったということは大きな悲しみを韓国社会にもたらしています。年末まで、多分この事件に対するいろんな議論が続くだろうと思います。で、私も本当に、このニュースももう見たくないっていうぐらい報道されているので、年末に本当に辛い気分になるんですけれども、いろんなことを思わされました。で、例えばこのニュースに埋もれてしまったんですけれども、クリスマスに韓国でとっても大きなアパート火事があったんですね。で、そこで、30代のお父さんが、2人の娘を助けるために、お父さんが亡くなってしまったっていう事故があって、下の階の老夫婦が出してしまった火事によって、その上の階、4階だったんですが、4階に住んでいた4人家族が、のうちお父さんが犠牲になるっていう事件があったんですね。でもその映像がもうあまりにも辛すぎて、32歳のお父さんが、2歳だったかな、7ヶ月だったかな、7ヶ月、2歳の娘とそれから妻は、飛び降りて助かったんですけれども、お父さんは7ヶ月の娘さんを布団に巻いて4階から飛び降りたんですが、7ヶ月の娘を守るように本当に飛び降りて、娘さんは7ヶ月のその赤ちゃんは大丈夫だったんですが、お父さんは頭を強打して亡くなりになったんですね。で、そういう、事件、この命も同じ命、本当に娘を守るために犠牲になったこのお父さんの姿、個人的にはこっちの、32歳のこのお父さん、父親の死も私にとっては同じように衝撃で、埋もれてしまったニュースではあるんですけれども、本当に命一つ一つ平等に尊いということも今同時に感じています。はい、2024年もう来年、本当に尊い命がね、事故や事件や防げる理由で、失われることがないようにということを今一度願いながら、年末を迎えているんですけれども、韓国本当に、一方で衝撃的な事件や事故が、多くて、こんなことで人が亡くなっちゃうのっていうような、ことが多くて、ニュースから目を閉じたい、耳を塞ぎたいこともあるんですね。で、それにある意味慣れていく自分自身も、辛いっていうところが、正直な心境です。はい、年末ちょっとね、暗い話題になってしまったんですけれども、皆様それぞれ一人一人の2023年の締めくくりが心穏やかでありますよう願っています。平穏な日々に、感謝しつつ、私も2023年家族と共に、締めくくりたいと思います。では皆さん、今年1年、いつも温かいメッセージや応援ありがとうございます。インスタグラムを通じてね、また年末年始の韓国の様子などお伝えしたいと思います。良いお年をお過ごしください。カムサハムニダ、セヘポンマニバルセヨ、ノラでした。